はい、トゥデイアイランド、トゥデイアイランドではベイラでソフト、もう全然ダメだ、新年一発目から噛みまくりの、トゥデイアイランドではベイラで働くソフトエンジニアが気になった技術トピックを緩く紹介しながらトレンドを追いかけるポッドキャストです。ユースケです。ベイエリアのテックカンパニーで働いてます。
マイトモアキです。サンフランシスコにあるスタートアップで働いてます。
はい、というわけで新年一発目、お久しぶりですね。
お久しぶりです、本当に。あのなんだ、1ヶ月半以上ぶりですよね、多分。
そうですね、だって僕が日本にいる間に収録したのかな。あ、してましたね。それが最後ですもんね、年末回撮って、
うんうん、あ、そうですね、はい、
だ1ヶ月ぶりぐらい。
はい、だいぶ間が空いてしまいまして、ちょっと自分の方がめちゃくちゃ忙しかったのでこんな感じになっちゃったんですけど
それ何してたかって言えるんですか？
あ、そうですね、ちょっとプロダクトの詳細はもうちょっとだけ先にしたいんですけど、はい、一応その今の会社で開発しているプロダクトの開発をやってました。はい、あの Web3 関係でゴリゴリスマートコントラクトを買ったプロダクトですね。
うん、それは、
はい、
今井さん一人体制なんですか？やっぱ
あの、そうなんですよね、今は。はい、今開発は自分一人でやってるので、全部俺でやってますね。まだちょっとあの一旦落ち着いたので、今から人を、まあ、コントラクターですけど採用して、いろいろあの細かいとこまで手が届いてないか、その辺をあのお願いしたりとかはしたいなと思ってます。うん、
うんうんうん、なるほど。
はい、
それであれなんです、精神と時の部屋にこもりずっとプロダクト開発してたわけですね。
そうですね、いや、こんなにずっと開発してたのはちょっと本当に初めてかもしれないですね。さすがにずっと昔の時にその会社でなんかフルスクラッチでプロダクトを作り直すって時もまあまあ忙しかったんですけど、今回本当、うん、1ヶ月半1日も休まずやってたんで、毎日、うん、必ず数時間から、まあ、10時間以上はずっと開発やってて、うん、年末年始クリスマスも全部1日も欠かさず何かしらコード書いてたんで、ここまで、うん、やってたのはなかなかないっすね。うん、最終的に多分夜中の3時ぐらいまでほぼ毎晩やってたから、うん、そう、あのちょっといずれ多分、まあ、この話もするんですけど、まあ、そういう中でそのバーンアウトしない、まあ、ちょっと半分仕掛けてたんですけど、半分ちょっと燃え尽きかけてたんですけど、まあ、なんかそのなんとか低空飛行でもやっていく術みたいのを見出したので、まあ、そういうのも共有したいなと思います。
まあ、だけどそれ気になりますね。え、 TLDR シェアするとしたらどんな感じなんですか？
TLDR でシェアすると、やっぱりあの目に見える階段作っていくっていうのすげえ大事だなと思ってますね。あの要はあらゆるタスクをチェックリストにして、で毎日この少なくこのチェックリストのここまでやるみたいな感じにして、まあ少なくともチェックマークがついている以上何かしら進捗があったっていうのを見えるみたいな感じですね。うんうんうん、はい、それはめっちゃ大事でした。
なるほど。でもこれあまり喋りすぎちゃうと、あの今度のエピソードで話すことになっちゃいますけど、はい。
そうですね。まあじゃあそんな感じぐらいで、そうなんですよね。それで、そう、最終的にはハワイに行ったんですよ。
それは働きながらですか？
あの当初はですね、まあ、このプロダクトを一回もうローンチした上で、あのハワイに、まあ、元々その奥さんの誕生日があって、まあ、ハワイに行こうっていう話をしていて、まあ、ハワイだと友達もいたので友達と会う約束があったんですけど、あ、奥さんの友達ですねだけど、まあ結局結構ずれ込んじゃって、ハワイでもずっと開発してましたね。あの平日、奥さんの誕生日の時とかは、まあ、なるべくあの誕生日のことをしてたんですけど、
うんうん
うん、まあ、だけど そこで結構環境が変わったのは割と良くて、いい気分転換になったので、まあ、最後のその追い上げのところ頑張れたなって感じですね。
なるほど。
はい。
今井さんが思うそのワークフロムハワイを支える技術みたいな話ってあります？
ああ、そう、前ゆうすけさんが書いてたやつですよね、ブログで。
はい。
なんでしょうね。けどやっぱちょっと都心にいる方がいいですよね。今回滞在したのがホノルルの本当にゆうすけさんわかると思うんですけど、なんだっけ、日本食料品屋さんのある建物わかります？
ワイキキのど真ん中ですよね。
ど真ん中です、ど真ん中です。
なんだっけ、インターナショナルなんとかセンターみたいなところ、ショッピングモールみたいなところですよね。
ショッピングモールですね。
三つ輪かなんかがあるところ、はい。
はい、三つ輪がある建物の本当目の前のところでエアビー借りたんですよね。そうするともう、いろんな、もうそこって本当に食べ物屋さんも飲み物屋さんも何でも揃ってるんで、もうちょっと疲れてもすぐその辺ちょっとフラフラ歩いて、なんかお店行ってアイスクリーム買ったりとかできるんですよ。そういうのはめちゃくちゃ良かったですね。今の、自分の住んでるところって、徒歩圏内だと40分ぐらい歩かないとスーパーがないようなとこなんですよ。
はい、
はい、なのでおいそれとその辺、まあ外散歩はできるんですけど、なんかそのちょっとスーパーに何か買おうみたいなのはできないから、なんかまあそれはそれで結構意外になんかこう気分転換できないんだなって気づいて、はい、まあだからそれぐらいかもしれないですけど、その中心部に滞在できたのは良かったですね。
結構やっぱワイキキのそのエリアってレストランも多いですし、美味しいレストランもあるしカフェもあるし、いいんですよね。
いいっす、良かったです。ポッケがやっぱり、ゆうすけさんも話してましたけど、ポッケがいっぱいあってポッケ食べて、はい、めちゃくちゃ美味しかったです
そう、美味しい、美味しいんですよね、
はい、
それ以外の感想がないっていう、
はい、あとはコーヒー屋さんがあって、カフェですね、カフェあって粉コーヒー売ってて、あ、粉コーヒーだと思って何の気なし頼んだら、なんか9ドルぐらいしてびっくりしましたけど。
おー、どこ行ったんですかそれ。
名前なんでしたかちょっと覚えてないんですけど、なんとかってわかんない、ちょっとまあカフェ、日本人が経営してるっぽいカフェでしたね。そうですね、夜はちょっとうるさいですねけど、やっぱ都会だからめちゃくちゃうるさかったな。
そうですよね、僕も6月とか、はい、6月に前、6月と11月に行ったんですけど、
うん、
もう6月はライブミュージックとかが9時ぐらいまで鳴ってて、それがすごいうるさかったんですよね。
うん、
あとは、ね、泊まる場所気をつけないと、結構古い建物が多いから、快適に、そう、快適に寝るのが難しいアパートも結構ありますしね。
はい、すげえ古いですよね、あの辺のマンションっていうんですか、まあ、あとはアパートですけど、要は高層アパートが、まあ、中身本当ボロボロだったりしますよね、結構。
うん、そうなんですよね。
うん、ボロボロだったな。なんか、まあ、あんま気にならなかったですけど。
はい。だって、それ以外は結構、その、外出た時に賑やかで、ちょっと歩けばワイキキビーチも近くて、で、フードランドとか、そういうグローシャリーストアに行けば、美味しいポケが買えて、そうそう、すごいいい部分は多いんですよね、やっぱ。
うん。っていうか、ハワイはいいですね。ハワイはすごいいいですね。そうそう、なんかチルですね、チル。
そう、ハワイって色が濃くないですか、すべてのものの。
濃い濃い濃い濃い、あ、すごい、そうですね。うん、
インスタとかでコントラストをめっちゃ上げた写真みたいになるんですよ、何も編集してなくても。
はいはい、
あれを毎日見てるだけで気持ちが穏やかになりますもんね。
なります、なります。なんか昔住んでたアパートの管理人がちょっと仲良かったんですけど、なんかその、まあ、女性なんですけど、なんかハワイに旅行行ったっつってて、いやハワイで、その時自分ハワイ行ったことなかったんですけど、なんかハワイはなんかみんな黄金色の髪の毛して黄金色の肌してんのみたいなこと言ってて、いやいやそんなわけないでしょと思ったけど、実際行ってやっぱ現地の人見るとなんか黄金色な感じしますよね
あ、しますします。キラキラしてるんですよね。
うん、キラキラしてて、海もめちゃくちゃ綺麗だし、うん、いや、夕日もすごい綺麗で感動しましたね。
そう、夕日がいいんですよ。だからサーフィンして夕日沈むの、あったかいから夕日沈んでも寒くないんで、うん、夕日が沈むのを見てで帰ってくる、うん、でそんで帰り道でポケ買って、でちょっと足りなかったらアイスでも食べて帰って寝るみたいな。
そう、
なんかもう最高ですね。
そう、それだけでも結構満たされるんで良かったですね。そうそうそう、だからすごい20、まあ、なんかこの1ヶ月ちょっとずっと頑張ってたんですけど、なんかそれが未だに思い出として残ってます。
なるほど、いいっすね。
はい、
まあ、今井さん頑張ったってことで、あとあれですかね、あのハワイについてちょっと追加すると、これアメリカに住んでるからできるんでしょって思ってる人多いと思うんですけど、僕日本からハワイに来てる人で2ヶ月ぐらい、その、ビザ的なものとか自分でかあの確認してほしいんですけど、2ヶ月ぐらいこの来てリモートでこうやってるような人たちに会ったことがあって、
うん、
だ日本のお給料で誰かと部屋とかをシェアしながらかもしれないですけど、日本のお給料をもらいながらハワイで働くってことも、ま、できるみたいなんですね。
うんうん、
うん、だからそういうのもオプションとしてこう、ま、興味ある人は見てもらえたらなって思いますけどね。
そうですよね。うん、
うん、
あと一個、もう一個だけちょっとハワイについて話してもいいですか？
いや、もちろんですよ。
いや、あのなんかそのうちの奥さんがあの公園で、まあ、子供を遊ばせてたら、たまたま知り合いになった人がいて、その人に教えてもらった焼肉屋さんに行ったんですけど、なんだっけな、藩の台所っていう焼肉屋さんがあって、え、知ってます？ゆうすけさん。
いや、それ僕のいたシェアオフィスのすぐ近くですね。あのあれカイルアじゃなくてどこだっけ、カカコですよね、
多分。そうだと思います。ちょっと正確な場所は覚えてないです。
ワイキキからちょっとこう西の方に行ったところですよね。
あ、そうですそうですそうです、はい、その通りです。はい、行ったことあります？
え、ないです。あのすぐ本当にそこの、対角の角のところにシェアオフィスがあるんですよ。
ああ、そうなんですね。あの辺だったんですね、はい。そう、そこ行ったんですけど、もう完全に日本でしたね。日本。
ああ、そうですよね。
はい、あの日本の焼肉屋さんで、で、なんだっけ、宮城牛かな、和牛のコースみたいのにしたんですよ。
うんうん。
めちゃくちゃ美味しかったですね。うん、びっくりしました。あの日本の焼肉だと思って。なんかびっくりしました。ただやっぱりちょっと最近その胃腸があんま強くないから、和牛尽くしなんですけど、和牛尽くしだともう最終的に胃が結構辛くなっちゃって、それは結局もうちょっと持って帰ったんですけど、それでもめちゃくちゃ美味しかったですね。そのあの、うん、多分藩の台所って日本にもある焼肉屋さんだと思うんですけど、うん、素晴らしかった。
これはいいですね。
もしゆうすけさんがまたワークフロムハワイするんであれば、一度はぜひ行ってもらいたいとこです。
なんか毎回ハワイに行って帰ってくると、いや、カリフォルニアの生活懐かしいなって思うんですよ。だけど、うん、半年ぐらいするとこうなんかうずうずしてくるんですよね。あったかいところに行きたいっつって。
はいはいはい。
だから多分行きますよまた。
はい、 いいですよ。カリフォルニアもめちゃくちゃいいんですけどね。このやっぱ帰ってきて思ったのは、やっぱこの空気の乾燥具合とか空の高さとか、うん、なんか日本の秋のいい天気みたいな感じじゃないですか。
はい。
あの、やっぱすごいそれはいいなと思いつつも、やっぱハワイもいいなっていう。
そうなんですよね。
そう。
そう。あの特にやっぱりあの。サーフィンですよね、マジ。あの僕もカリフォルニア帰ってきてサーフィンこの間行ったんですけど、はい、本当に寒いし人も多いし、どのスポットに行っても人が多いし、
うん、
何よりやっぱりその ね、あのオアフ島の波よりも、まあ、オアフ島の、うん、やっぱメッカなんで、
うん、
あの僕上手じゃない僕でも乗りやすい波もちゃんとたくさん来てて、なんか良かったなと思いますね。
やっぱあれみんなサーフボード持ってますよね。
あ、持ってますね。
みんなやっぱサーフィンやってるんですね、あれ。
うん、
すごいなと思う。確かにサーフィンとかやる人だったらもうあそこは聖地なんだろうなって思いましたね。
うんですね、
うん、
やっぱりサンタクルーズこの間行って思いましたけど、そのいや、いい場所ですし、波もいいし、ただ、うん、やっぱ僕ぐらいの中途半端なレベルだと、中途半端なレベルの人めっちゃいるんで、それぐらいの人が乗りたいスポットみたいなんて結構人がいるんですよね。
うんうんうん、
でその例えばワイキキビーチとかビギナー向けなんで、ワイキキビーチとかで人がたくさんいたとしても波が広い範囲に来るから、結局人がスプレッドアウトしてるんですよ。
うん、
けどサンタクルーズって結構崩れる場所が決まってたりするから、そこに人が集まってて、で結局目の前に人がいてうまく乗れませんでしたみたいな、そういうなんかごちゃごちゃするような日もあって、
うん、
だそれ考えると本当にあのハワイのサーフィン良かったなって感じですね。
そうなんですね。場所によって結構波の強さ違うのかなと思って、ワイキキは割とどっちかというと穏やかめな印象だったんですけど、どこだっけな、なんかもう一箇所行ったところが、まあ、すごい綺麗だったんですけど、すごい波が強いとこがあって、だから結構場所によって本当難易度が違うんだろうなって。
ああそうですね、全然時期によっても来る波が違いますし、冬は北の方が大きくて夏は南の方が大きいってよく言われますし、オアフ島はそうそうそう、
うん、
でもどっちにしてもウェットスーツ着ないで行けるってのはやっぱいいですよ。もう、
ああそっか、着てないですね、確かにみんな。
はい、
うん、着てなかった、そういえば。うん、あれはそういうことか、暑く寒いくないから着てないのか。
そうなんです。
へえ、いや、いい、いいですね、あそこは。え、ゆうすけさん日本にしばらくいたじゃないですか。
はい、
その間はどうだったんですか。普通に、まあ、年末年始を過ごし、
もう普通に年末年始を過ごし、まず時系列で言うと、3日間のホテル滞在並び、何日だ、トータル14日間のクアランティーンがあるんですよね。
はい、
うちらは、あ、はい、俺が行った時ですけど、なのでもうずっと家の中にこもって、うん、Uber Eats を頼み、まあ家族もいたんで家族と話したりとかしながら、ただひたすら家から仕事をするっていうのがまず最初の2週間ですね。
うん、地獄ですね。
はい、でしかもあの傷、やっぱ行って毎回思い出すんですけど、日本の家ってちっちゃいので、
うん、
その狭いスペースにあの他の家族と一緒に住んでると、やっぱでかつ一歩も足を出さないみたいな生活をしてると、
うん、
まあ大変ですよね。
うん、
うん、
気持ち的に結構塞ぎ込んじゃいそうな、ね、
そうなんですよ。なので、うん、仕事のはかどりぐらいはそんな良くなくて、まあただやってたみたいな感じで、
うん、
でその2週間が終わってからは結構いろいろ会いましたね。会いたかった人に会ってきて、あの俺の筋肉コーチにも直接会ってきたりとか、友達に会ったりとか、
はい、
あの筋肉コーチは、あ、マンティ福原さん、あのマンティ福原さんの肩と背中めっちゃでかいですね。
あ、そうですか。
うん、もうなんだろう、俺の 1.5 倍から 1.5 倍ぐらいあるんですよ、横幅が。
うん、うん、
人間かなみたいな感じ。なもう駅とかで、いや駅とかでこう会ったんですけど、その時に、はい、あ、分かるかなとかって思ってたんですよね。
はい、
あのいや全然、あの歩いてくる姿だけで幅的にも他の人と全然違うから全然分かるみたいな。
冬だから普通に上着てるんですよね。けど
上着てます、普通の格好してるんですけど、やっぱでかさがもう出て
ました。それでも分かるんですね。
はい、これオンラインじゃ分かんない、そのもうカンファータゾーンがもう一気に変わりますね。もう人間こんなでかくなれるんだみたいな。
あ、そんなに。
はい、
ここまでの人はあんまり会ったことないですね。うん、なんか、ね、あ、まあ、ちょっと一瞬ハワイに戻っちゃうんですけど、
はい、
そのハワイでその、まあ、仕事しながら定期的に外歩いてたら、毎回上半身裸で歩いてる筋肉むくむきのお兄さんがいて、多分なんか店歩きしてるのか分かんないですけど、とにかくあの通りをずっと歩いてる人がいて、うん、まあけどそれ大きいなと思いましたけど、そんなにそれ以上の大きいレベルの人に会ったことないんで、あの、そう、すごいですね、良かったですね。じゃあ、あえて。
いや、そうなんですよ、そう、うん、それ良かったですね。そう、うん、あとはもうただひたすら美味しいものを食べて、東京でも美味しいものを食べ、北海道も行ったんで、北海道で美味しいものを食べ、パウダースノーでスノボーし、
はいはいはい、
うん、あとやっぱりその今井さんがさっき話してた、アパートマンションからちょっと出ればそこに何かがあるっていう世界観、
うん、
東京も結構そうで、これ、うん、これベイエリアに戻ってきた時にすごい違和感感じたんですよね。外に出ても家しかなくて、本当に自分のこの閉じた世界の中にいる感じ、
うん、
これって多分特にシングルの人でこの状況でずっとこれやってたら頭おかしくなっちゃうなと思いましたね。
うん、うん、辛いっすよね。
はい、
なんかうち自分はまあ家族いるからあれですけど、そういうなんか若い人とかでベイエリアとかにいる人だと結構辛いから、辛いというかちゃんと意識してどっか行くとかしないとまずいっすよね。
いや、本当そう思いますよ。やっぱり、うん、特に若い世代、20代30代前半とかの人たちで、うん、去年ニューヨークに行く友達とかもいたりして、ニューヨークとかボストンとか、
はいはい、
やっぱそれも ようやく理解できるなって感じですね。
うん、
なんだろう、外に出たら一応人がいるっていう環境はやっぱ精神衛生上大事なのかもしれないですね。
大事ですね。あとなんか単純になんかちょっともったいない感じがしましたね。若いというか、まあ、ちゃんと20代とかのシングルで、まあ、ある程度時間が自由な間にこう人と交流する機会が少ないってもったいないですよね。
そうなんですよね、
うん、
そう、
うん、
そういう偶発的な出会いみたいなのがやっぱ東京では多かったですね、
うん、
意図的に会った人たちもそうだし、偶発的な出会いもそうだし、うん、うんですね、
うん、
なので若い人に、若い人というか、まあ俺もそうですけど、ニューヨークとかそういうところの方が、特にこういう時代だからこそ街に行った方がいいっていうのはあるかもしれないですね。
うん、あるでしょうね、
うん、
それはちょっとこの間ハワイで思いました。改めてというか気づきとして、
はい
はい、
そんな感じですね。僕は東京はいい街ですよ。ただ、あ、そうそうそう、もう一個思ったのは、東京すごい良くて、レストランが美味しいとか、あとスノボ行きたければ長野行けばいいし、サーフィンしたければ鎌倉行けばいいし、
うんうん、
いろんな人生の選択肢が多くて東京はいいんですけど、やっぱりその建物とかなんか細かいもののクオリティがやっぱりベイエリアと比べるとあまり高くないなと感じてしまったんですよね。
そうなんですね。そう、
うん、なんだろう、例えばなんか家の壁紙とか、
はい、
なんかそれ細かいところなんですけど、こう昔は安いけど品質が良かった日本ってイメージがあったのが、安くて品質もそこそこみたいな、まあ、多分その特にベイエリアだからかもしれないですけど、住んでる場所が、
はいはい、
スペースもあって、で、うん、暮らしの空間を大事にするっていうのがあるからかもしれないですけど、なんかその経済的な差みたいなのがをちょっと僕は感じましたね。
うん、なるほど。
そうだ、本当は東京の方が多分趣味的にもいろんなことできるし、都会だし、あと僕、はい、おしゃれなカフェが好きなので、おしゃれなカフェでパンケーキを食べるっていうことがしやすいので、東京は最高なんですけど
予想外に可愛い感じのなんか趣味というかあれですね、
はい、 北海道でも、北海道でもプリンが美味しかったんですね、甘いやつって、
はい、
そうだけどやっぱり生活の質とかを考えると、例えばコーヒー豆とかだって、ここでここにあるロースト所、焙煎所とかで出してる豆ってちょっと高いけど、うん、やっぱり日本で出す、日本で飲むものよりも美味しかったりして、そういうなんか生活の質とかを考えると、あ、ベイエリアってやっぱいいなと思っちゃうんですね。ただやっぱ機械とか楽しさを取ると東京みたいな、これはあのどっちかを選ぶことはできないような気がしますけど、あの、うん、それは今回の気づきですね。
へー、なるほど。なんか、うん、久しく日本に行ってないんで、その辺の感覚忘れちゃいましたね。そっか、
久しぶりに行くとなんかそういう普段気づかない発見とかあるかもしれないです。
そうですね、うん、あるのかもしれない。それは
あとは、はい、はい、日本、まあ、日本はまあ食が美味しいっていうので、生卵が食べれるっていうのは僕はすごい嬉しかったですね。
ああ、そうっすよね、そうですよね。あ、そうそう、またちょっと本当さっきからハワイに戻ってばっかりなんですけど、ハワイで、
はい、
あのどこだっけな、あ、そうだ、だから三つ輪だ、三つ輪っていう日本の食料品が売ってるお店行ったら TKG って書いた卵が置いてあって、
ほう、
迷わず買いましたよね。もう TKG って書いて、あの卵かけご飯なんですけど、その略だと思うんですけど、もう迷わずそれを手に取って、はい、卵かけご飯いただきました。
ハワイ、うん、ローカルのその卵、なんていうんですか、それ卵を作ってるところ、
はい、
では日本と同じプロセスで、作って販売してるようなところも結構あるみたいで。
あ、そうなんですね。
はい、多分それかもしれないですね。
うんうん、かもしれない。めちゃくちゃ美味しかったですね、久しぶりに食べたんで。
うまいっすよね、う
ん、ご飯は普通のなんていうんですか、砂糖のご飯だったんですけど、うん、そう、卵かけご飯はやっぱ日本ならではのとこありますよね。
そうなんです、
うん、
アメリカでもちょっと調べたんですけど、体調が弱ってなければ最悪ちょっとぐらいのサルモネラだったら食中毒にならないって書いてある記事を見つけて、
うん、
であと殻に付着してる確率は非常に少ないので、大丈夫ですっていう記事も見つけて、これちょっと、まあでも確かに周りで食べてる人も結構いるんですよね。
いますよね。なので
、あの、いますよね。
パスチュライズならいいんでしたっけ？
ああ、そうです。ああ、そう、でもそれはそうです。低温殺菌してるってことなんで。
はい。ああ、じゃあ必ずしも別に 100% 安全ってわけじゃないってことなんですか？
普通に売ってる生卵を買ったら、低温殺菌してないので、うん、安全かどうかは分からない。
あ、
けどパスチャライズドだったらほぼほぼ大丈夫だと言われてますけど、僕はよく分からないので、まあ、でもたまに我慢できなくなって食べますけどね、生卵。
はいはい。あ、食べたことないですね、生卵こっちだと。
あ、ないですか。
さす、うん、ちょっとやっぱ心配なので。
あのアノーバとか低温調理器具を使って低温殺菌するという技もあります。
はいはいはい、ありますね。そうそう、それで、はい、あの温泉卵みたいのはたまに作るんですけど、いないですね今のところ。完全な生みたいなのはないです。美味しい、
美味しいんですよ、生卵そういや本当に、うん、もうベイエリアに引っ越す予定がある人とかはもう今のうちに生卵を食いまくった方がいいですよ、本当に。
そうっすね、うん、まあ、食いまくった方がいいかっていうか分かんないですけど、まああれはとても価値のあるものですねっていう
そうそう、そう素晴らしいと。あれと醤油と海苔で食べたらもう本当美味しいですからね。
本当美味しいですね、はい、大好き。
はい、
はい、
あのまあそういうわけで、雑談会
ですね。完全雑談会ですね。完全雑談会、久しぶりの、はい、
久しぶりの、はい、キャッチアップを兼ねた雑談会を、
はい、
はい、一旦閉めちゃいますかね。
はい、
はい、というわけで今日はですね、あの今回は雑談会という試みでですね、収録をしました。 次回は、Becoming a Better Writer in Tech ってことで、エンジニアとしてより良い文章を書くコツみたいな話の記事をベースに話をしようと思ってますので、よかったら次回も聞いてください。感想はハッシュタグ todayirlandfm でつぶやいてください。最後までありがとうございました。
ありがとうございました。